ヌポルトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルト、この番組は、オリンピックまでの期間スポーツの情報をお届けする番組でございます。お届けするのは BJ と
ハンスです。
はい、ということで、はい、先週ハンスお休みでしたが、はい、ホッケー行ったんですか？
はい、あのインラインホッケーを。
どうでした？
うちのチームは結局、勝てませんでした。
練習不足ですか？
全くの練習不足です。
なんか急にそういう話が出たのでやってたのかなと思ったんですが、
もう毎回出てますよ。
あ、そうなんですか？前は結構賞状とかもらってたじゃん。
あ、もう3、4年ぐらい前ですね。
メンバーが今良くないの？
メンバーが良くないですね。だんだんあの経験者が
少なくなってきてるの。
少なくなってきて
る。あ、そうなの。でも初心者にホッケーって難しいんじゃないの？
あ、結構いますよ。
本当、
うん、初心者から。だから久留米の方のその大会主催しているとこは、うんうんうん、初心者を、
うん、
積極的に集めて、
うん、
で、KBC の朝の番組で、うん、紹介してたりとかね。
あ、そうなの？あ、そんなことやってんだ。
うんうん、やって
なるほどね。うん、ああ、まあそういうことで、はい、2戦とも負けということで。まあ、ぜひまたいいメンバーを揃えてですね、うんうん、頑張ってほしいなと思うんですが、はいはい、私今週ね、K1 があったんですよね。
今週
じゃなくて、先週だっけな。 K1 がさ、うん、なんかボクシングのヘビー級のチャンピオンを集めて武蔵とかがやったのよ、はい、もうどんどん面白くなくなるね。
あ、なんかね、
あのさ、ボクシングの選手と K1 の選手やったら、うん、キックがあるから K1 の選手が、うん、勝つに決まってんじゃんね、
うんうん、確かにね。
そこにやる意味があるのかどうなのか全然わかんないもん、
うん、なんか異種格闘技とかいう風なのも、
そうそうそうそう、
最初の頃はね、
うん、
まあ、K1 が出始めた頃とかいう風なのはちょっと新鮮やなって感じてなんだけど、うんうんう
ん、こんだけで連発されるとね、
うん、
もうあれやっぱ谷川がバカなんですねもうあいつに尽きるなって感じがしますよ。
うん、そうですね。
ねえ、あ、もう本当に K1 って面白くなくなったなと、うんうんうん。で、まあ、でも K1 の有力選手がプライドに行ったりなんだり今ね、してまして、マーク・ハントですか、
はいはい、
なんかはプライド参戦を表明してますし、
はいはい
はい、あとは誰だっけな、ミルコ・クロコップとかね、はいはい、あの辺はもうプライドで定着してしまいましたが、
はいはい
はいはい、ああ、まあ考えないといけませんな。
う
ん、
あ、そうですね、ありました ね、K1 ワールドグランプリ。
あったでしょ、
うん、
もう本当につまんなかったよ。絶対、だって勝てるわけないじゃん。キックがあるのに。だからボクシングとやるなら K1 側がキックを封印するぐらいのね、
うん、
最低ローキック禁止ぐらいのルールで、
うんうん、
K1 側が歩み寄らないと意味がないじゃんって思うよ。
うん、あ、ボタとかやってたんです
ね。そう、ボタとか出てきたんですよ。でもそんな無理じゃん、そのボクシング選手にキックしろっていうのはさ。だから K1 がせめてハイキックしか認めないとか、そういうボクシング寄りのルールにしないと、強い方が弱い方のルールに合わせていかないと面白くないじゃんね、試合自体が。だからまあ武蔵は多少苦戦して面白い展開とか、まあそうでもないんですが、だから2戦目のあのなんだっけ、なんとかイグナチョフスだっけ、あのサソリって言われて、あいつはなんかもうローキック3発で試合終わったからね、全然面白くないですよ。なんか
アレクセイ・
イグナチョフですね、うん、だからちょっと考えてほしいなと思ってる次第でございますね、
はいはい。
まあそんな中で面白くない K1 と、うん、こう反比例してですね、
そうですね、はい、
サッカーが日本代表戦が行われたわけですが、どこでしたっけ、インドに対日本ということで、はい、まあまあ今回はですね、ヨーロッパ組が、
はい、
小野、
はい、
それから、誰だっけ、
中村とか、ね、
中村か、この2人しかいないという状態 で、ね、やったということで、
うん、
まあ、試合結果は皆さんご存知の通り7対0だ、うん、なんですが、
はい、
どうでした試合見て。
まあインド相手に7点なら まあ、これくらいならねって感じだったんですよね。
まあ、あの、まあ、7-0 で、まあ、まあ、こんなもんかなとは思ったんですが、うんうんうん、今日入ってきたニュースで、もうびっくりしたのが、オマーンが、シンガポールに7-0で勝ったと。
はい、
だからせっかく7-0で勝ったのに、この得失点差が無になったと。
無になった。
なんでシンガポールで日本ホームの時に2-1なんだよっていう ね、ここで聞いてくるわけですよ。あそこのバカな試合が。
確かにね。
ね。
オマーンには勝ったんだけど、結局得失点差で、今のところオマーンの方が得点を
上げてると
多くな
ってると。だから結局オマーン、アウェーで日本対オマーンで、日本が負けた場合に非常に苦しい立場になってくるということでしょう。なんだかね、
なんだかねって、まあこれがねちょっと予選の面白いなとこかなって思うんですよね。
どうでしたアジーコ監督の
最後どうなのかあんまりわかんないですね、インド戦ちょっとは
いやね、俺はやっぱりね、やっぱりダメだと思ったね、っていうのが、だからやっぱりそのなんていうかな、あの今のシステムが機能している時代でもうジーコはクビなんだけども、中田がいなくなってさらにチームが良くなってるじゃん、感じとしては、だからより一層クビだって思うね。
あ、
だから中田がいない方がこのチームが実力が発揮できると思ったら中田落とせばいいんだよ、ジーコがその権限があるんだから。だから今回あの人の意思でヨーロッパ組を2人にしたわけではなくて、使いたいんだけどそういう状態になってるわけじゃないですか。
はい
はい、それでチームの調子がいいってことは監督として絶対無能を証明してると俺は思うんだけどね。
そうね、
久保を選んだのもどっちかっていうと仕方なくじゃないですか。
いないもんねフォワード
でしょ、本当はジーコの中では本当は柳沢を選びたいはずなんだよ
鹿島つながり、
そうなんだよ、もう勘弁してくれよって感じですよ
鹿島か。
今回もなんか途中で中田って鹿島のアントラーズの選手がね、選ばれてて、
選ばれたでしょ、もうなんか本当に勘弁してくれって感じですよだからイングランドの後半でしたっけ、もうアントラーズだらけだったじゃないですか。
アントラーズだらけだったですね。
小川沢原とかさ、あの辺ばっかり、もうあいつの本性あれなのよもう見え見えだよ絶対クビだと思ったけどね
確かにね。
ねえ、ひどいよね、
なんでそこまでね。なんていうのかな、柳沢なんて本当
に。いや、本当に何でいるのか分かんないじゃない、もう。すでに。全然今、タマピョンの方がですね。
タマだね。
ねえ、乗ってる感じがするじゃないですか、タマピョン。
ねえ。向こうは輝いてますよ、ほん
と。久保もいいですね。
久保もいいですね。
侍ですね。相変わらずコメントが侍で。
コメント侍で。
もう本当、ね、もうラストサムライっていう称号をあげたいぐらいの
最初のあのねボレーキックもね、適当に当てたっていう、
そうそうそ う、 そうあのインタビューで適当っすっていう、
ね、適当っすね、
サムライ多くくだらない、サムライだっていう、
愛想ある、
もうあれぞサムライですよいい感じだなと思いますけどね。ただその、その前に、まあ、インド戦に臨む前にいろいろテレビ朝日系でね、中田がインタビューに答えてる V が流れてまして、それ見ると中田もやっぱ言ってたね、自分がやっぱりある意味傘になってるかもしれないけど足かせにもなってたかもしれないと、だから自分がいない方がチームが生き生きしてると、それはやっぱり僕自身自覚してますっていうことを言ってるんで、中田ってより一層大人になったなと思ったですね。そんなこと言うような輩じゃなかったじゃん。
そうですね、客観的に見れる、
見れる年になったんだと、だからそれが分かってればやっぱ代表招集もあるかなと、それが分かってなくて今まで通りだと中田の実力が日本でやっぱりトップだけども、でもやっぱりこのチームにはいらないかなっていう感じに俺ちょっと傾いてたんですよ。でもそれを自覚してるってことは、それを自覚してした上でどんなキャプテン地位を発揮するのかってちょっと見てみたいね。
これからだね、これからもし中田が入ってきて、
そうだね、本当の中田 の、 その日本のキャプテンとしての進化が今から問われるかなと思いましたね。あとちょっと気になったのが、俊介はどう思った、
あんまり最近
冴えないよね、
冴えないですね、
うわ俊介だっていう感じがないよね、
ないね、確かにね、フリーキック決めたけどね、
あれもなんか、そう大して曲がってないよね。
インドだから、ちょっとね、ちょっとインドのゴールキーパー下手くそ。
下手くそだったからね、入ったけども。って感じはないです
よ。ちょっとなんか、輝き失いかけて
る。かけてるね。ゲームメイクでもこれだっていうパスもないし、こんな感じになったのっていうのが正直な感想でしたね。ねえ、だからトップ下に中村は今選ばないなっていう感じはちょっとしますわな、うんうんうん、私は。
逆に小野がね。
小野がいいね。
ね、
うん。どうなんでしょう、小野はやっぱボランチの方がいいのかな、
ボランチ
トップ下より。
フォワードへのその
供給っていうのは、う
ん、裏へのパスっていうのは、
ね、やっぱミッドフィールダーを飛び越えて、うんうん裏へ出すパスっていうのがやっぱ強烈なん
で、
うんうんうん、
強烈ですね、あれは。
だからやっぱりこのチームは小野稲本でいいなとは思ったね。ここがやっぱ肝になってるっていうのははっきりわかるよね。稲本がやっぱ今回ちょっと出れ、ね、3ヶ月出れないっていうのがすごい痛いなと。
すごい痛いですね。
ね、うん、だから小野が疲れてきたら稲本が出るし、うんうんうん、稲本が疲れたら小野が出るしって、うんうん、いいこのボランチのバランスがね、すごい作れてたので、あれだなと。ですね、その辺がちょっと厳しいかなという感想はあったんですが、どうでしょう、こんな感じで大丈夫なのかと、7-0 ではありますが、
だからね、あと9月になってからまた、インドのアウェーがあって、オマーンもアウェーがあってっていうようなことで、
で両方ともね、暑い国だし、
うん
ね、アウェイでかなり辛い戦い強いられると思うのよ、条件悪いからね、
はいはい、
インドなんか、ピッチとか悪そうだよね、どうなんだろうね、インドとかオマーンとかさ、
日本と比べるとね、
ねえ、
うん、
でオマーンはさ、今回来た時になんか、文句つけちゃってたじゃない、協会側に、練習場所のその芝が硬いだなんだっていうクレームつけてたから、これ絶対仕返しすると思うのよ。
まあなんていうの、アウェーの洗礼みたいなの
もあるけど、ね、
うん、
洗礼はあるよね。
だから逆に日本が向こうに行くときも、結構
あるだろうね。だからそれはあのドーハの時だっけな、あの練習場に釘が巻かれたりしてて、全部その拾って歩いたとかっていう話があるように、そのぐらいきつい、
そうね、それも覚悟していく、
行かないと、そういう状態で勝てるのかっていう疑問がね、ちょっとあるかなと思います。コロンさんなんか見てどうでした、この日本戦。
あのね、もっと点取れててもよかったと思った、7点取ったけど、前半もっと取れてたんじゃないの。
いっぱいチャンスありました
ね、もったいないなって。でね、見ててなんて言うんだろう、まあ、相手が弱い勝ったから、まあそんなに、気合い入れてなくても勝てる試合ではあっただろうけれども、それが見てる方にも伝わってくるような、なんかホワワーンってした感じの試合で、
そうだね、だからそのオマーンが 7-0 で折り返すとは思ってなかったんだろうと思うよ、みんなの想像力で、
そうだね、
そのなんかもっとこうピリピリした感じがね、欲しかったのよ。
佐賀さんなんかどう思いました。
途中から見たんだよね、で最初見た時にはインドが押してたの、
そうだね、一時そういうとこもあったね、
なんかあった、
やべえなと思って点見たらね、なんかかなりの点が入ってたんだけど、ピリッとした感はなかった
ないよ、ね、
そういう意味では
やっぱりね、
日本でやっててあれだけの観衆でね、すごい盛り上がってた中だったらね、なかなか緊張感のね、持続させて、で大量得点だったから難しいですよね。
難しいのかな。
それはそう思うかなと思う。
でもそこでやっぱりこうある程度モチベーションを持っておかないと予選は勝ち抜けないっていうのは、まあヒデなんかはよく言うよね。
ただああいう時に怪我しちゃったりしたらね、逆にもったいないちゃう。
もったいないちゃもったいないからね。だから今ちょっと黄色信号が灯ってるのが、久保がやっぱり膝の調子が良くないらしくて。
そうです。
そうなんだ。
一時休ませようという感じがあるみたいですね。ちょっとその辺が心配なニュースなんですが、私ね、この試合見てね、一番の感想はね、セルジオの解説はやめようと。もうこれに尽きるなと。
僕 BS 見てました。
あ、BS 見てました、セルジオがうるさい。もう試合より何よりセルジオがうるさい。
ちょっと回りくどかったり
するよね。もう回りくど、言い方が回りくどいんだよ。女の腐ったみたいな言い方するんだよ。
まあ日本語下手だしな。
もうなんかね、イライラするの。同じことばっかり言うんだよ。 で、あの、なんかこう、タメ口じゃん。堀池とか言うじゃん。なんもうなんかね、あれが嫌だ。もう、あれ、片言だったらラモスのがまだいい。
そうね。ラモスのがまあ割り切れていい、
ね。そうそうそう、うん。あれをね、90分、だから見せられるのは辛い。
うん、聞かされるの
は、ね、そうそうそう、うん、サッカー番組のコメンテーターだったらいいけど、うん、あれはつらい
実況でね、うん、やるのはねちょっとねって、うん、
そう、それと、うん、だからその松木とのこのテンションの違いがもうつら、うん、いのよ見てる方が
松木はねまた
そうなんだよ
応援団だから、
うん、そうなんだよ、うん、解説者じゃないような人じゃんもう観客じゃん、
ね、ボールが入るとうわ
ーそうっていうもんね叫ぶからね松木はだからそれとなんかちょっとシニカルな感じの、うん、まあこのセルジオとの対比がつらいのよ、
うん、見てるなんかもうちょっとニュートラルな人はいない
もんねそうそうそうもうちょっとなんか解説陣を検討してほしいというのがもう一番の感想でした、
うんうんうん、なるほどね、
うん、もう試合は二の次だなという感じの感想を持ちましたけども
当たっちゃうんだ、
うん、まあまあそのあれで、サッカー協会が、うん、この久保を笑わせろという指令が出てるということで、う
ん、大きな噂だわ
ね、うん、そうだねだからヤフーの投票でもですね、うん久保を笑わせその久保選手を笑わせる作戦っていうのを進行中なんですけどあなたはどうですかっていうふうなことで、うん無理させないでほしいで欲しいっていうのが 57%
あやっぱそうだろうね
そうそうもう久保はそのままでいた方がいい
そうだね正直ね、うん、久保の笑顔ってそんなにかっこよくない
かっこよくないね
期
待するほどのものじゃなさそう
インド戦でちょっと笑ってたじゃんシュート入った時に、
まあね
うん、
それがねやっぱどうも良くないんだな、うん、その写真に残るっていうのは良くないや
そうなんだ
ないと思うよ
あえて残さなくていい
残さない方がいい、
うん、
本人も気がついてんのかねそれ、
うん、だから久保は侍だから、
う
ん、
そう
だから逆にもう写真はいいですぐらいの感じで、うんうんうん、もう撮られると魂を吸われますぐらいの感じのキャラで久保は行ってほしいなと、うんうんうん、でも本当にいいキャラですね
いいキャラですね、
ですね
もうなんかね、
うん、
いろいろと久保伝説とかいう風なのも
お上がってきてる
あるらしいんですよ。
おうおうああ、はい、インタビューとかの面白いやりとりね、
キャバクラ以外に。
キャバクラ以外に、
うん
家では飯、牛乳、リモコンそれだけしか。
侍ですね、
もう久保はですね気が合ったやつしか喋らないって
あ、
うん、だから奥さんとは喋らないっていう
なんと気が合わないんだ
それもいい感じですね
久保どうかっていうのがね久保そんななくなる
久保、うん、いい感じですね、
うん、なるほどなんかですね、うん、あと、うん、科目ゆえにクラブその所属しているクラブからですね、うんうん話し方講座の受講を勧められたっていうこともあったり
カウンセラーだ、
いや大きなお世話ですね
日本語カウンセラーがつくんだここに
そんな中趣味が子育てです
そうそうそう子供をね結構ほぼんのに育ててる、うん、
で尊敬する、ね、するあのサッカー選手が、うんカール・ハインツ・シュナイダード
イツのシュナイダーですね。
え、キャプテン翼の中の
出てくる。
今、翼くんの髪を白くしたような。
そうそう
です。あー。
すごい。
そういうことなんだ。
素晴らしいですよ、久保さん。
はい。将来の夢がトラックの運転手になりたいっすっていう
。え？それ今大人になってからの将来の夢？
うん。
まあ、代表、引退したら、ね、
引退したらトラックの運転手、
うん、でも もう正直な話どっちかというとトラック顔ですよ ね、
トラックの運転手に似合うと思います
似合うよ、
ね、人と関わりたくない人が良くなりますから、うんう
んうんいいですね、うん、いいですね、うん、いい逸材ですね、
俺もなんか読んだぞ、大観衆が来てて、スタジアムに、来てる青少年たちに、皆さんに一言とか言われたら、みんな勉強頑張れっていう、サッカー応援してきたのに、なんだそりゃみたいな、
いいですね、うん、いいですね、まあ、久保君も今はね、飛ぶ鳥を落とす勢いなので、
うん、
今後もこの侍魔魂を、ね。
発揮して
貫いてほしいなと、
うん、あと侍って感じさせるのがですね、うん、久保の奥さんがですね、うん、久保の体を気遣ってですね、うん、栄養バランスの取れたものを用意するんですけど、うん、久保はそれが美味しくないらしくって、うんそれをそのことで奥さんがその口やかましく言うんですけど、うんうん、その時に久保が 言うんですよ、うん、お前は体にいいものを食え、俺はうまいものを食う。
サムライですね。サムライですね。
サムライです
。いいですね。
ふんどしを履いててほしい。
そんな勢いがあるもんね、今。
わかりやすいね。すごいですよ。
そういうタイプの人間だったんだ。
ね、いいですね。サッカー選手意外と個性的に見えるけど、みんな結構無個性だよね。なんかあのインタビューの受け答えの。
あ、そうですね。インタビュー
すごい似てるじゃん。
受け答えがもう本当に、う
ん
う
ん、個性を髪の色とかで出そうとするけど、うんうん、いやサッカー選手でっぽいくくりに入ってる、う
ん、入ってるよね。これあの変にあの F3000 とかレーサーもその感じってあるんだよね、うん、みんな同じトーンでっていう、うんうん、
ああレーサーの喋りね、
うん、なんかこうレーサーの喋りって特にこう上目線じゃん、うんうん、なんか上目線だよね、うんうん、
ちょっとね、うん、こじゃれた喋りを少し入れつつ、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんか自己満足っぽい。
そうなんだよ、うん、俺らは下々かみたいな言い方されるから、うん、すごい腹が立つんだけど、うん、その中でやっぱこういうのいいですよね、
う
ん、逆に
そう、ね、うん、うまいものを食うと、うん、いいね、
いいですね。あれやっぱ数の影響なのかな、あのトーンって
とか、一時期のベルディが作ったのが来たんじゃないですか。
そうだろうね、うん、
熟して、うん
うん、うベルディってやっぱ全盛期は憎しみ合ってたって話だもんね、うん、もう練習がものすごかったらしいのよ、うん、一番すごい時はもう殴り合いやってるんだって、うん、ラモスとか
ラモスとか
もう本気でやれみたいな感じでものすごかったらしいのよ、うんうんうん、有名だったらしいのね、うん、それであんな口調になっていくっていうか、ニコニコしないって感じになっていったんだろうと思うんだけど、うん、それを変に引きずっちゃってるもんねみんな、うんうん、うん、だから岡野のインタビューとかすごい微笑ましかったんだよね、俺は今見ると。
うん、うん、どうなんだっけ、
なんかすごいバカっぽい感じが、うん、いい感じですよ。あのどっちかっていうとあのテコンドーの岡本さんに通じるぐらいの感じのインタビューですよ。
そう、岡本さん
そんな感じ、
よかったです手入れられてみたいな、そんな感じのキャラなので、
外れた時はどうしようか
と、そうそう、もう帰れないと思いましたみたいな、
ビビっちゃった、
そうそうそうそう、そんな感じのね、うん、ですが、まあまあ日本代表もね頑張ってほしいですが、
あとオリンピックの方も、うん、あのオリンピックの組み合わせ
決まって、
あー痛い、
頭抱えだね。
あの日本はイタリアとパラグアイとガーナ、
もう死のリーグじゃんね、もう本当に、
うん、厳しいですね、
辛いね、
いやでもある意味これ五輪代表の人にね、うん、肝に銘じてってほしいけど、うん
うん、
いやここでパフォーマンス出したら絶対に海外の道が開けるんですよね、この組は、
うん、
対イタリアで活躍なんかしたら絶対セリエ A からもオファーが来るの間違いないですから、
うんう
ん、
そうだね、
うん、それぐらいの覚悟でやってほしいね、うんうん、そうするとおのずと結果も、だから今イタリアでやっても俺そんなに差は出ないかなという気はしますね、うんうん、
そうね、平山が出ないとね、う
ん、あ、平山が出ない、平山もいらないいらないですね、まあ、逆に森本をね招集してもらって
森本ね、
スーパーサブでね、
アンダー23すぎるね、
うん、
アンダーすぎるね、
まだ16だもんね、かなり
だから、まあ、高松、田中の、うん、山口県トリオで、うん、コンビでやってもらって、うん、で、まあ、そのちょっと田中のスピードが落ちた頃に森本の投入ぐらいの感じでやっていってもらえれば、まあ、でもサッカーファンとしては非常にこうキリキリするいい組ですよね、
そうですね、
きついね、
きついけども応援しがいがあるじゃん、もう燃えがいがあるじゃん、
うんうん、4年前はどこが優勝したんだっけ、
4年前がね、うん、カメルーンだ、
カメルーンだ、
そう、
カメルー
ン、2位がスペインだ、
うん、2位がスペインだったかな、
そうそうそう、うん、決勝そうだったよね、うん、
ですね、
うんうん、
そうなんです、だから結構アフリカ勢
強い、
うん、強いね、
アフリカ勢がそこのオリンピックでそのいろいろと活躍してから、うん、そのヨーロッパのいろんなクラブに、
うん、クラブに出ていくから、
あの時は枠外でエムボマが出たんだ、
う
ん、
そうですね、
まあ今回のねそのオーバーエイジを誰になるかっていうのが結構揉めてるみたいで、小野、うんうんうん、はもう出たいって言ってるんだけど、あのクラブ側が出さないと、小野、
うん、
はだから前回出れなかったじゃないですか、怪我して、
そうですね、
うん、だからそれで出たいと、うん、でも本当小野と高原ってあれだね、これをこいつら本当に重要な試合の時に同じピッチに立たないんだよ、
うん、そうね、
だから前のワールドカップの時も高原がダメだったでしょ、うん、オリンピックの時は小野がダメだったでしょ、うん、で今回はまた高原も危ない信号が出てるから、うん、本当にこいつら、あのこいつら同じね静岡出身なので、うん、ちっちゃい頃からまあ同じ学校じゃないですけど、うん、そのトレーニングセンターみたいなところで一緒にやってるんですよ、うんうんうん、だからすごいコンビはいいはずなんだよね。
そうね、う
ん、でも一緒のピッチ立てないんだよね、うん、
だから今エコノミー症候群、
症候群なんですよ、うん、これもう本当サッカーの神様がいるだろうなっていう感じのする悲劇的な感じですけどね、うん、でもこの世代って苦渋悪いね。
悪いですね。
前の世代は苦渋すごい良かったけど、田中、あの中田たちの時はね、
高原
の時ですよね、
うん、4年前、
そうそうそう、中田の時がブラジルだった
っ、あ、そう、そうだね、それで、まあ、1-0 で勝ったんですけどっていうか、ね、
あったな、
これだからこの人らがワールドカップの代表になったらまたこう死のリーグに入りそうなちょっと不運な予感がする年代だなと思いますね。
女子サッカーもあれなんでしょ、首順悪かったんでしょ。
女子サッカーはです、
ね、でもどうなんだろう、女子サッカーは俺いけると思うよ。いけると思
うんですよ、うん、
あのチームはいいチームだもんね、うん、だからまあ負けるとしたらその体力差とか体格差になってくると思うけど、
あ、まあそうなんだろうね、
うん、あの技術的にはすごい分かりやすいしシンプルだし、うん、いいと思うねこのチームは、うんうん、今から伸びてくるんじゃないかね。脚光浴びたらやっぱ伸びてくるだろうという気もするので、うん、
あ、それあるだろうね、
うん、頑張ってほしいですね、うん、まあまあ日本のサッカーはこれぐらいで、最後になりますけど、あのいよいよユーロ2004が、
はい、
来週
もう明日から、
明日からか、
明日から
見ないといけませんね、
明日っていうか今日の、深夜未明ですね、
うんうん、未明ですね、
はい、開幕します、
私と半数以外は全然ピンときてないみたいですが、
いやいやいや、サッカーでしょ、
うん、
あのヨーロッパ選手権、
そう、ヨーロッパ選手権ですね、うん、まあヨーロッパの中でナンバーワンを決めると、うん、ある意味南米のナンバーワンよりもなんかこうもっとシビアに決められていく、うん、ワールドカップ、ヨーロッパの選手にとってはワールドカップの次ぐらいに重要な、
うんうんうん、どこが強いんだろう、フランス、やっぱり
フランスはちょっとまあ私は抜けてるとは思いますけどね、
うん、他はイタリア、ドイツ、イングランド、
そう、ね、イタリアはそうでもないと思うな、トレセギがいるのはどこだっけ、この間日本で
フランス、
じゃあトレセギじゃねえや、あのこの間日本でやったのは、
あ、ネドベド、
ネドベドがいるところ、
あのチェコです、
チェコか、チェコとかね、
うん、
ポルトガルとかね、なんか俺その辺が来そうな気が、
フィーゴはポルトガルだ、
フィーゴはポルトガル、
うん、ポルトガル、
その辺が若干来るかなという、う
ん、スペインもいる、あるしな、
うん、意外と第三国というか、
うん、
あの王道、イタリアとかそういう王道ではなくて、
うん、
その辺がポコッとドイツとかそういうとこじゃなくて、うん、そういうとこがポコッて来るかなという気もしますけどね、うんうんうん、
ドイツもあるかもしれないね、
うん、ドイツは最近あんまりいい成績が出てきてない
らしい、出てきてないんだけど、こいつらは意外と残るからねあのワールドカップでも誰もドイツが残ると思ってもなかったんですけど、やっぱ決勝まで残るから、
うん、
なんかこう底力はあるんですよね、やっぱ、うん、その辺でまあちょっと見逃せない習慣が続くかなと思いますね、うん、サッカーファンの方はぜひ、ね、うん、ユーロ2000、ワワウでの放送になります
が、ワワウでやってます、
ね、ワワウか、
うんうん、このためだけにワワウは私かろうじて入ってる
へ、
ね、うん、他はほとんど見ないんですけど、
うん、
まあぜひ楽しんで見ていただきたいなという感じで、最後に今週のスポーツと、
スポーツ、
うん、いうことで、
まあそのユーロ2004もありますし、あと、うん、F1 カナダグランプリ、
佐藤拓磨が、
今回こそこれ、ね、やってねくれよっていう
感じ、いただきたいと、
うんうん、
あ、まあ、今日のヤフーのコメント見てるとモントーヤがすごい褒めてたみたいなね、
うんうんうん、
いいですね、
はい、
今度こそ、うん、表彰台を狙うんではなくてやっぱり1位を狙って、
1位狙ってほしいね、
行きたいですね、
うんうん、せっかく予選でね、
うん、いい位置つけれるんだから、
ね、
うん、だから前に人がいないと圧倒的に速いはずなんで、うんうんうん、圧倒的っていうかまあね、マシも仕上がれば、
うん、
競れるはずなんだよね、うん、シューマッハと、
うんうん、
だから、ね、シューマッハとのバトルを見たいね、
あ、いいですね、
うん、まあ、それでクラッシュするんなら、うん、それはそれでよしと、
うん
うんうん、だからまあ変に守るんじゃなくて、はい、もうシューマッハとやるんだっていう感じのレースを見せてほしいなと思いますね、その他は
あとル・マンとかも、
あ、ル・マン今週だっけ、
今週日曜日、
あ、日曜日か、
やります、
お、今年誰が出るんだろう、日本右京とか出てくるの、また
右京どうかな、
どうなんでしょうね、
うん、
ぜひあれに復活してほしいですね、ドリキンの土屋圭一に、
あ、
夜中が異常に早いっていう
夜がね
育ちが知れるっていう夜がなぜ夜が早いっていう速さを誇るというねあのうおーっていう土屋圭一の走りみたいですけども
あとあの NBA のファイナルも始まって
あそうですねピストンズと、レイカーズ
今
やって
ますねあのピストンズが2勝1敗 で,
勝1敗で、
リードしてます
そうねレイカーズがかろうじて1勝できたと、はい、あのちょっと試合見ましたけどね、うん、やっぱりあの個人的に言うとレイカーズにカール・マローンがいるのが気持ち悪いね、はい、あやっぱマローンはユタジャズでしょって、うん、あの紫のユニフォームじゃなくて、うん、黄色のユニフォームが似合わないのよ、うん、だからレイカーズは負けるなと思ってます、うんうん、ピストンズだな今年はという気もしますけどね、うんはいまあ、ぜひ見てください、はいいうような感じですか。
そうですね。
うん。はい、ということでですね、うん。サッカーの試合はまあ一時ないのかな。
一時そうですね。ユーロ2004があって、あと J リーグが。
そうか。J リーグが始まっていきますから。で、あとまああの今ね代表で怪我してる選手が、うん、本当久保を筆頭に、うん、稲本とかどのくらいで戻ってくれるのかっていうのがちょっとね、うん、注目したいなと思うところ。そうです
ね。あとあの、うん、まあワールドカップ予選前にあのアジアカップっていうのがね、うん、ありますんで。
そうか。うん、アジアカップがあるんだ。うんそこで韓国の強さというのもやっぱ見とかないと ね、うん、いけないかなと、はいはい、いつかはぶつかる、はい、予選勝ち上がれば強敵なので、はい見ときたいなという感じでございます、はいということで今週お届けしましたお届けしたのは BJ と
ハンスでした
また来週